本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書15章1節から7節です。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。アーメン。スティーブン・スピルバーグ監督の作品の中にプライベート・ライアンという映画があります。戦争映画はこの映画の前と後に分けられると言われるほど名作と評価されました。背景は第二次世界大戦の末頃、1944年です。ライアン家の4兄弟は米軍として参戦をしましたが、その中で末っ子を除く3人はノルマンディ上陸作戦と太平洋戦線で戦死しました。田舎に暮らす彼らの母親はその話を聞いてそのまま座り込んでしまいました。アメリカ陸軍参謀総長は末っ子のジェームズ・ライアンを帰還させるように命令を下しました。それでミラー隊は7人の隊員たちと共に彼を探しに行きました。8人が1人を救い出しに行くという理不尽な命令に隊員たちは不満を漏らしました。その中の1人がこのように言いました。私の判断ではこの任務全体は貴重な軍事資源をひどく無駄にしていると思います。隊長はどうお思いですか？納得できますか？ミラー隊は答えました。君たちには言えない。私はキャプテンだ。命令体系があるんだ。抗議は上の方にするものだ。下にするものではない。いつだって上の方だ。先進バンクの末にライアンを見つけましたが、彼はそこにある橋を必ず守らなければならないだけでなく、他の兵士たちは戦場を離れることができないのに自分だけ帰還するのは正しくないと、家に帰らないと言い張りました。帰るならあなたたちだけで帰れと言いました。当惑したミラー隊員にある兵士がこのように言いました。ライアンの言う通りに、私たちは帰ればそれで終わりですが、私たちもここに残って奇跡のように生き残れば、後にライアン二等兵の命を救ったことが最も良い決定だったと思い返せるのではないでしょうか。ミラー隊は悩んだ末にライアン二等兵を助けることにし、彼らと共に洋々な作戦と爆弾製造などを行って橋を死守することに成功しました。後に支援軍が到着しましたが、多くの兵士が戦死しました。そこにはミラー隊も例外ではありませんでした。ミラー隊は生き絶える前にライアン二等兵に二言残しました。On this, on it。 解釈するとこうなります。必ず生き残れ。そして人生を全うしろ。つまり君を救うために多くの人が命を失った。そんなに多くの犠牲を払ってでも君は救うべき価値のある人であったことを願う。彼らの死が君を救った。君は罪悪感に陥らずに彼らの行ったことに感謝し、彼らの犠牲に見合った人生を生きてほしいということです。今日の本文は、いなくなった羊を救うと言えるでしょう。ユダヤ人たちは特に神様に 自分たちの人生を捧げたパリサイ人たちと律法学者たちは神様について誤解していました。彼らが考える神様はいつも正しい人の神様であり、罪人の神様ではありませんでした。彼らは神様が正しい人の神様だと思っていたので、清く生きようと必死になっていた人たちでした。それでイエス様が医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとおっしゃったことを、彼らは決して受け入れることができませんでした。それを受け入れれば自分たちの信仰観と価値観がすべて崩れ落ちるからでした。今日の本文で見せられたイエス様の行動もパリサイ人たちと律法学者たちには理解できない内容でした。1節と2節がこのように明かします。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。イエス様は主税人と罪人たちに御言葉を伝えられただけでなく、彼らと共に食事もなさいました。当時の人々は主税人を免許証を持つ強盗だと呼び、森には狼がいて町には主税人がいると言うほど嫌いました。それで主税人はユダヤ人であるにもかかわらず、ユダヤ人の男性が神殿で入れる場所まで入ることができませんでした。また罪人たちは社会から見捨てられた人たちを通称することです。イエス様のこのような行動は、神様はパリサイ人たちが考えるように正しい人だけの神様ではなく罪人の神様でもあられられるということを表すものでした。イエス様は神様がどのような方なのか、どのように働かれる方なのかについて誤解している人たちに例えを通しておっしゃいました。ルカの福音書15章には3つの例えが出てきます。今日の本文であるいなくなった羊を見つける牧者の例えは、マタイの福音書にも出てきますが、残りの2つの例えであるなくした銀貨を見つけた女性の例えと、家を出た息子を取り戻した父親の例えは、ルカの福音書にだけ出てきます。この3つの例えの共通点は、何かをなくしてから再び取り戻して喜んで宴を開いたという内容です。4節はこのように明かしします。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。一般的に私たちは羊に対して非常に肯定的な考えを多く持っていますが、当時の人々はそうではありませんでした。羊にはさまざまな特徴がありますが、そのうちのいくつかをお話しします。羊は近視がひどくて道に迷うと言います。それで羊たちはお互いに群れをなして動きます。その群れから離れるということは、すなわち道に迷うことを意味しました。2番目は、羊は自ら餌を手に入れる能力がありません。羊の視力ではっきりと物体を区別できる距離はわずか 2,3 メートル程度だと言います。その程度の視力では、どこが牧草地なのか、またどこが茨の藪道なのかを区分することは本当に難しいです。3番目として、羊は自分の命を自ら保護する能力がありません。羊にはチーターのような速い足もなく、猿のように木登りが上手にできる能力もなく、ハイエナのように強い歯もなく、 ライオンのように鋭い爪もありません。その上、カバや象のように大きくもありません。羊の頭には角がありますが、後ろの方に曲がっていて、自分を保護するのに何の役にも立ちません。最後に四つ目として、羊はとても意地っ張りだと言います。視力も良くなく、餌を手に入れる能力もなく、自分を保護できるものは何もないにもかかわらず、意地だけ強いそうです。それで古代中東の人たちにとって、羊は歓迎される動物ではありませんでした。当時のひどい悪口の一つが、羊のようなやつでした。彼らにとって羊という動物は未練がましく意地っ張りで、牧者の言葉には耳を貸さない汚い動物の代名詞でした。それでイザヤ書53章はイエス様の贖いの働きについて予言しながらこう明かししています。イザヤ53章5節6節です。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私たちの背きの罪と咎のために主の体は差し通され、砕かれる苦しみを経験されました。それで私たちは癒されましたが、本来私たちは羊のようなので自分勝手な道に向かっていったとあります。ひどい禁止で行くべき道を自分では探せず、餌を手に入れる能力もなく、自分を保護できるものは何もないにもかかわらず、自分勝手に行こうとする羊のように、神様の御心を完全に無視して生きるのが人間の本質であると明かしています。パリサイ人たちと律法学者たちは人々を二つの部類、自分たちのような良い人間と主税人や罪人のような相手にできない人間に分類しました。つまりこの世には神様が包容なさる人間と見捨てられる人間がいると考えました。しかしイエス様は人々を囲いの中にいる羊と、いなくなった羊としてご覧になりました。そのすべてが牧者の保護対象です。イエス様がこの地に来られた時、マリアとヨセフを除いて赤ん坊のイエス様に一番最初に礼拝を捧げた人々はベツレヘムの牧者たちでした。それで過去にクリスマスカードの代表的な絵には赤ん坊のイエス様が貝羽桶に眠っていて、そのそばにマリアとヨセフがいて、その周りに家畜と牧者たちが頭を下げている姿が描かれてありました。その光景を想像するととても美しく感じられます。しかし当時のユダヤ人たちがその光景を見たなら、しかめっ面をしながら頭を横に振ったことでしょう。もしくはよりによって、なんで牧者なんだ、羊飼いなんだと反問したり、忌まわしいと土に地面に唾を吐いたかもしれません。当時の羊飼いたちは社会の一番下にいる人たちでした。自分たちの土地や羊を債権者や大地主に全て奪われ、なんとか食べて暮らせるほどの賃金だけもらって他人の羊を飼っている人たちでした。主人が羊飼いたちを野に行かせ、そこで働かせたのは家で働く下僕としてはふさわしくないと思ったからでした。また羊飼いたちは彼らの職業の属性上一箇所に定着できない人たちでした。悪質な羊飼いたちは故郷であったなら人の目が怖くてできなかったことも気安く何度もやらかしました。 当時の羊飼いたちに対する噂は良くないものが多くありましたが、その中の一つが、羊飼いたちは他人のものと自分のものの区別がないということでした。彼らは他人のものでも必要なら持っていったら自分のものになり、主人にバレなければ良いというふうに生きていく人たちでした。彼らのそんな生き方のせいで、彼らは法廷に証人として立つ権利を剥奪されました。何よりも彼らがそんな人生を生きるしかなく、またそんなふうに扱われるしかなかった理由は、宗教的な部分がありました。彼らは羊を飼うためにいつも野原にいなければならなかったので、ユダヤ人たちが重要視していた安息日を守ることができませんでした。そして律法を破るしかありませんでした。そして彼らは数ヶ月間も洗うことができなかったので、彼らの体は清潔ではありませんでした。また彼らは羊たちと共に地べたで眠りました。それで彼らの体からは人と羊の匂いが混じり合った悪臭が漂ったので、匂いに敏感な人たちは顔を背けるほどでした。パリサイ人たちと律法学者たちは宗教儀式に従わない彼らを不潔に思い軽蔑しました。それで人々は彼らを社会だけでなく神様からも見捨てられたものだと考え、彼ら自らもそのように感じていました。当時の羊飼いたちはこのように扱われていたにもかかわらず、イエス様はご自身を羊飼いに例えることをためらわれませんでした。人間と神様の関係を羊と羊飼いに例える例えよりもっと適切な例えがなかったからでした。しかしイエス様はこの世の羊飼い、他人のものに手をつけても何とも思わない、そんな羊飼いとは違う真実な羊飼いであられることを教えてくださるためにこのようにおっしゃいました。ヨハネの福音書10章11節です。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。羊飼いがいくら羊を愛しているとしても、羊のために代わりに死んだりはしません。羊は人間とは比べ物にならない存在だからです。羊と人間が比べ物にならないように、人間と神様も比較自体が不可能です。事実羊も人間も限りあるということでは同じです。しかし限りある人間と限りなく永遠であられる神様は絶対的に違います。それにもかかわらずイエス様は十字架の上でご自分の体を破られ、私たちを救ってくださいました。このようにして主は私たちの良い牧者となられたのです。4節をもう一度読み上げます。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。皆さんに質問をしましょう。100匹の羊のうち1匹が道に迷った時に残りの99匹を野に置いていなくなった羊1匹を探しに行く牧者は賢いでしょうか、愚かでしょうか。また映画プライベートライアンのように一人の人を助けるために8人が犠牲になることは意味があり価値のあることでしょうか、それとも無意味で無価値なことでしょうか。もし救うべき人がアルコール依存症であったり麻薬中毒者だったら、 その救助の意味はどうなるでしょうか。反対に救うべき対象が二等兵ではなく将軍であったら、その意味はもっと大きくなるのでしょうか。この質問は愚問です。その牧者に対する評価は、私がいなくなった羊であるか、それとも囲いの中にいる羊かによって違います。私たちが囲いの中にいるなら、99匹を置いて愚かな1匹を探しに行く牧者に向かって不満を漏らすでしょう。99匹を置いて1匹を探しに行くことがあり得るだろうか。もう狼の群れが来て20匹を取って食ったらどうするんだと言うでしょう。その反面、私が道に迷った羊なら、恐怖に震えながら早く牧者に見つけてほしいと思うことでしょう。それで自分を見つけてくれた時には、心の底から感激するでしょう。もし置いてきた羊が99匹ではなく999匹なら、その感動ははるかに大きいでしょう。同じく救助をすべきライアン二等兵が、私が全く知らない人であるなら、その作戦は無謀な無駄な作戦にあたるでしょう。しかし、そのライアン二等兵が自分の子供、自分の配偶者、自分の親、自分の兄弟姉妹なら、考えは変わるでしょう。もしそのライアン二等兵がその誰でもない自分自身なら、その作戦は絶対に価値があります。自分一人を救うために、多くの人が犠牲になったということを心から受け入れれば、彼らの死を無駄にしないように、もっと意味のある人生を生きようとするでしょう。パルサイ人たちと律法学者たちは、主税人たちと罪人たちがそんな人生を生きるのは彼らの過ちのせいだとばかり考えました。ですから、彼らが非難を受けるのも当然なことであり、罪を責められるのも当然だと考えました。しかし、イエス様はこの例えをおっしゃりながら、羊が囲いから飛び出していったとはおっしゃらず、牧者が羊をなくしたと表現されました。つまり、牧者には悲しい気持ちがあります。古代中東では、羊を育てる目的が羊の肉よりも羊の毛を得るための場合がほとんどでした。それで羊たちは10年ほどを牧者と共に過ごし、牧者たちは羊たちの名をそれぞれつけて呼んだりしました。名をつけて呼ぶということは、その羊がただ物としての価値だけではなく、生命としての価値、関係としての価値も持っているという意味があります。20年ほど前にある信徒のお宅を訪問した時に、17歳の犬がいました。その年を人間の年齢にすると100歳ほどになるでしょう。小学校に通う息子が犬が好きで育て始めましたが、息子は結婚して家を出、中年の夫婦が一緒に暮らしていました。犬が年を取って白内障になった時には、50万ほどを出して手術をしてあげたといいます。私が見るには、ほとんど視力を失って、低い敷居もよく超えられない状態でした。当時のその犬の価値は、その手術費にはるかに至らなかったでしょう。その手術費があれば、同じ品種の子犬を何匹も飼うことができたでしょう。なのに、そんなに多くの金をかけて手術をしてあげたのは、その生命を貴重に思ったからでもあり、 それまで一緒に過ごしてきた関係のせいでもありました。牧者がいなくなった羊を見つけた後に取った行動をこのように明かしています。5節です。見つけたら大喜びでその羊を担いで。もし牧者が羊が道に迷ったのは羊のせいだと思ったなら、その羊を発見した時にしつけをすると言って持っていた杖で叩いてたくさん小言を言った後に引っ張ってきたでしょう。しかし牧者はむしろ喜んでその羊を担いできました。そのところがその肩は単数ではなく複数です。両方の肩に担いだのです。牧者は羊が最も楽な姿勢で担いできました。いなくなった羊にとって牧者の肩の上は上よりさらに安全な場所はないでしょう。この牧者がどの程度の時間をかけて羊を見つけたのかは分かりませんが、牧者もやはり疲れていたでしょう。イライラしたり怒っていたかもしれません。この牧者が自分の羊ではなく他人の羊を飼っていた人なら、お前のせいで私の勤務時間が何時間も増えたじゃないかと不平を言ったでしょう。しかしこの牧者はそうしませんでした。自分の疲れよりも羊の疲れと恐怖を先に考えました。私たちが主に最初に出会った時を思い出してみてください。これまで私たちを信じず後ろ指を指しただろう、まずはお尻を100回叩いてやるとおっしゃいませんでした。これまで一人で生きてくるのに大変だっただろう、これからは心配しなくてよい、私が必ず守ってあげるから、あなたの人生が終わる日まで私が共にいるとおっしゃってくださいませんでしたでしょうか。多くのクリスチャンたちが携帯電話の通話ベルとして使う You Raise Me Up という歌があります。韓国語に翻訳した歌詞はこうなります。私の魂が苦しくて疲れて果てた時、苦しみが押し寄せ心が押し潰れそうな時、私はここで静かにあなたを待ちます。あなたが私の隣に来て座ってくれるまで、あなたは私が山の上に立てるように立ち上がらせてくださる方であり、あなたは私が嵐の海も渡れるように立ち上がらせてくださる方です。私はあなたの肩の上にいる時に強くなり、あなたは私が私よりもっと大きな私になれるように立ち上がらせてくださる方です。私はあなたの肩の上にいる時に強くなり、で肩はやはり複数形です。肩は最も強い力を発揮する身体器官です。私たちは限りなく弱くても主は限りなく強い方です。ですから私たちは主の肩の上でだけ強くなることができます。牧者が羊を見つけて羊を担いだだけではありませんでした。6節がこのように明かします。帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。羊を見つけた牧者は帰ってきて宴を開きました。しかし牧者が羊を見つけたからといって100匹だった羊が200匹、300匹に増えたわけではありません。羊の数に変わりはありません。むしろその羊を探すのに時間と体力をたくさん浪費したので気を病んだことでしょう。しかし牧者は喜びました。その喜びがこの例えの秘密です。 イエス様がこの例えを聞かせてくださった理由を7節でこのように明かしています。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。パリサイ人たちと律法学者たちは牧者の喜びが分かりませんでした。イエス様は彼らも共にこの喜びに参加するように促しておられます。私たちは皆もともとはいなくなった羊だったに違いありません。ところが時間が経つにつれ、このパリサイ人たちと律法学者たちのように変わっていったのではないか、自分自身をよく考えてみる必要があります。何よりも自分がいなくなった羊のように牧者から離れていかないように、主を人格的に信頼しないといけません。そして教会の共同体で区域の人の中で阻害されている人たちはいないか、よく見ないといけません。私は教会に出てきて間もないです。その人たちがいなくても私たちの区域には人が多くいます。私は区域長でも何でもありませんと言い訳を言うこともできません。誰であれ、道に迷った羊に対して霊的な負担を感じる人が主の御心を持つことができます。私たち100周年記念教会は信徒の数を増やすために総動員伝道の手術や未信者招待の手術といった行事を行ったことが一度もありません。また一人当たり5人ずつ伝道しようといったキャンペーンを開いたこともありません。伝道はそのような行事で行われるものではなく、人生を通して行われるべきだと信じているからです。私たちの教会で1年に一度開いているのは家族招待の夜です。この行事は信徒の数を増やすためのものではありません。当日に招待された人たちを楽しませるためのものでもありません。家族の中で、愛する知人の中で、まだ主を知らずにいて、まだ救われた民になることができなかった人を思って胸を痛ませ、時には胸を苦しませ、時には涙で祈る人たちの願いに賛同するものです。どこにいても、何をしても、胸に大きな石を抱えて生きるような霊的な負担を感じている人たちに代わって、教会が福音を提示するものです。彼らも囲いの中に入ってこなければならない人たちだからです。教会が伝道をプログラム化しないからといって、道に迷った羊のように主から離れてしまった状態で生きている人たちに対して無関心でいてもよいというわけでは決してありません。家族招待の夜を通していなくなった羊のような方々が主の肩の上にいる自分を発見できるように祈ってください。また私たちも本来はいなくなった羊であったことを忘れないでください。私たちが視力が悪いのに自力で牧者のいる囲いに戻ってきて99匹の中に合流したわけではありません。牧者であられる主が見つけてくださいました。ですから囲いの中から私たちを探しに来てくださった主と共に作られていき、羊らしく生きることは私たちの義務です。冒頭でお話しした映画プライベートライアンの最後で老人になったライアンはミラー単位の墓の前でこのように独り言を言います。率直に言って、ここにまた来たらどんな気分だろうと考えてみました。毎日 あの橋の上で聞いた言葉を思い出します。最善を尽くして生きようと必死で頑張り、それなりに満足して生きてきました。少なくとも隊長の目には、私のために全てを投げ捨てた隊長の犠牲が無駄にならなかったと思えることを願います。私たちもこの世で最後の息を引き取った後、主の御前に立った時にこう告白しましょう。少なくとも主がご覧になった時、この世での私の人生が、私のために永遠の命と全てをくださった主の死を無駄にするものではなかったことを願います。お祈りいたしましょう。主の御前に立ったらどんな気分だろうかと考えてみました。十字架の上で私たちの罪に対する永遠の許しを宣言なさり、神様の子にしてくださった恵みを毎日考えています。私たちがいなくなった羊であることを常に心に刻み、またまだ囲いの外には牧者が見つけてこなければならない羊たちがいることも忘れないようにしてください。いなくなった羊を見つけましたと喜ばれる主の喜びに賛同し、そうなるための通路として生きていけるようにしてください。主がご覧になった時に、私たちのために全てをくださった主の死が無駄にならないような人生を生きることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。